生、皆さん、黄金週間はいかがお過ごしでしょうか。小林は今年も働いておるぞよー。あ、ガッテムウィークと聞いて、あ、そうだよなと思いました。しかもね、別に接客業ってそこを乗り越えたところでね、長期休暇があるわけでは全然ないですし、お寿司みたいなね、我らのためにある言葉だと思います。ガッテムウィーク。その中、シビルウォーやら、強欲の森やら、ズートピアやら、続々と対策が風切りになりましてですね、連休終わり次第見に行きたいぜってなってるこの、今日この頃です。はい、お便りいただきました。読まさせていただきます。東京都の魚肉さん、ありがとうございます。いつも笑顔に溢れた楽しい配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつもね、話題のミラクルニーロを見てまいりました。もう傑作です。面白かったね、あれね。サイモンペックもモジョも最高でした。うん。サイモンはもう相変わらず面白いし、モジョは元捨て犬だなんて思えないほどの可愛らしさです。今頃飼い主は歯ぎしりしてるんじゃないかな。動物捨てるとかダメ絶対。うん。あとは、やっぱりロビン・ウィリアムス。彼の最後の作品がこんなに楽しくて明るくてバカバカしい。褒め言葉。な、映画でよかった。亡くなったこととその理由のに自分の中でずっと残っていたものがデニスの最後のセリフで少しだけど取れたかもしれません。クレジット中のレコ風景に大笑いしながらも目頭が熱くなりました。ロビン、たくさんの思い出ありがとう。ありがとうだね。映画のリクエストですが、モンティパイソンつながりでギリアムのフィッシャーキングはいかがでしょうか。駅のダンスのシーンに当時劇場でハッと息を飲んだ記憶があります。今なら CG で処理なんでしょうけど、かっこ笑い。魂の喪失とその再生を描いた映画の王道のお話です。大好きな映画です。機会がありましたらぜひお願いします。次の配信も楽しみにしています。ではでは、ジェシカラブーという感じでありがとうございます。私ね、それまだ見てないので、フィッシャーキング今度は取り上げさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。はいはい、お便りありがとうございます。はい、それから番組説明ね。はい、みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもと、役者は私、小林彩乃が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との架け橋というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回は女型の役者さん大好きな小林が自信を持ってご紹介しましょう。ドラッグクイーン映画3人のエンジェルです。後半はいろいろあるマイノリティ映画について語っちゃおうかなと思います。では今回も元気にいってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
私のレディーユー。に挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報です。3人のエンジェルは1995年アメリカ製作のドラッグクイーンを題材にしたロードムービーコメディでございます。監督はビーバンキドロン監督、ブリジット・ジョーンズの日記とか、キャスリン・ターナー主演のシンデレラとか撮ってる方だそうです。私はこの映画結構好きなので追っかけたいなと思ってる今日この頃でございます。はい、主演はパトリック・スウェイジ。この映画、この作品ではゴールデングローブでですね、主演男優賞ノミネートされました。あとゴーストニューヨークの幻で主演をしたりとか、ハートブルーで強盗団のリーダーをやってたって言えばわかる人たくさんになるかしらね。で、ドラッグクイーンの彼めっちゃ美人なんで見てください。はい、それからウェズリー・スナイプスはって思うじゃろ、思うじゃろ。こちらもほんとびっくりするぐらい綺麗です。で、この間ブレード紹介したばっかだからあれですけど、ブレードを主演したりですね、最近では消耗品軍団3で消耗品の仲間入りをしましたね。そんなムキムキアクションスターな彼のドラッグクイーン姿めっちゃ決まってるんで、ほんとぜひ見てください。で、そんでジョン・レグイザモ、こちらもこの間シェフ三つ星フードトラック始めましたで紹介しましたね。私は ER が始めましてだけど、カジュアリティーズから始まり、スーパーマリオの映画でルイージをやってたって言ったらびっくりする。最近はペグちゃんのためにね、アイスエイジを見たら怠け者の指導をやってたりとかして、これも震えました。私、他にもほんとたくさん出てる人です。本当に達者ですよね、レグイザもね。はい、彼もこの作品でゴールデングローブ助演男優賞にノミネートされました。あとね、ロビン・ウィリアムズ様も亀を出演していて、ファンにはとっても嬉しいですよ。はい、お話です。ニューヨークに住むドラッグクイーンのビーダと、彼女にドラッグクイーンの手ほどきを受けたノグジーマは、イーストビレッジで毎年開催されるドラッグクイーンオブザイヤーコンテスト ストで、優勝し、ハリウッドで行われる全米ドラッグクイーンコンテストへの出場権を手にします。ところが落選して失意に陥り、父を見て見捨てられず、ビーダは空港券を売って、中古のオープンのキャデラックを購入。3人でニューヨークからハリウッドを目指し、2800マイルの旅に出ます。途中、車を止めてきた保安官に暴行されそうになったビーダが、クナの保安官を突き飛ばし、3人は保安官が死んだと勘違いして逃亡。そして、車の故障で立ち寄ったアメリカ中部の寂れた街で立ち往生となった彼らは、街の住人たちと交流を深めていくのですが、というようなお話です。後でも話しますけれども、ヒューゴ・ウィービングとテレンス・スタンプとガイ・ピアス主演のプリシラのヒットを受けて制作されたのがこちらの作品です。私はプリシラっていう映画が存在していたことは長年知りながら、この3人のエンジェルを先に見てしまったわけなんですが、めちゃくちゃ楽しんだ一作です。こういうマイノリティって呼ばれる人々に初めて触れる人にはとてもおすすめの映画かなって思ってます。プリシラと比較されて結構酷評されてるのとかも見るんですけど、私はこの軽さがとても好きだし、まず触りとして彼らがどんな風に生きてるのかとか、ドラッグクイーンって何なのよとか、ゲイやニューハーフの皆さんと何が違うのよってとことかをね、ふわっと見て楽しむのにいいと思うんですよね。で、ていうか大好きなんです、私この話が。もうね最初のシーンから超掴んでくるの。パトリック・スウェイジとスナイプスが男性からもうそのドラッグクイーンにドレスアップしていくシーンから始まるんだけど、私が最高に綺麗みたいな曲をかけて、コルセットをして編みタイツを履いてお化粧をしておかつらさんをかぶって鏡の前で、私最高綺麗じゃないって顔をするわけですよ。もうここだけでもうね、女型スキーの私からしたら花丸をつけてあげたいわけです。編みタイツを履いて自分の足に見とれてキャッキャするスナイプスなんてもうめっちゃんこ可愛いから見てください。で、軽くて見やすいストーリーの中にもちゃんと男性であることのジレンマだったりとか、ドラッグクイーンとして生きることの圧力とか、そういうものも描かれているし、それを受け入れる人、受け入れられない人たちがちゃんと存在してて、その中でマイノリティな自分を受け入れてもらえた時の幸福感や高揚感といったものまでしっかり味わわせてくれるので、本当におすすめです。で、またね、曲のチョイスもすごくいいし、彼らのファッションセンスもすごい最高に可愛いから、とっても楽しく見られると思います。あとね、日本語と違って、女性と男性の喋り方に違いのない英語の中で、男性から見た女性の喋りっていうのが、どんなものなのかっていうのも分かってとっても面白いと思います。とにかく、女形さんの芝居が私めちゃんこ好きで、学生の頃からそんな舞台を見まくっている、私、小林が超おすすめする一作なので、ぜひぜひ見てみてください。あれ?すごいまとまったら早かった。では次行ってみよう!
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか?
あのタイトルをやってみよう!
この番組は、ゲーム好きの2人がゲーム好きな人にも、そうでない人にも送る、実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ。
みんなのレビュー。はい、というわけで今回はですね、女型とかですね、こういう映画ってどんなもんなのかとか、そのマイノリティ系とかの映画ってどんなもんなのかとか、男性が女性の格好をしたりしている映画についていろいろ触れていきたいなと思います。それの見方ですね。で、そもそも私がは花組芝居さんっていうネオ歌舞伎を歌って活動している劇団さんのひいきなんですね。私ごひいきなんですね。で、その芝居を十年追っかけてるんですけどね。役者で言うと笹井英介さんとか深澤敦さん、まあここら辺テレビに出てるんですけど、はここ花組さんの出身ですし、あとお天気おじさんの木原実さんも実はこの劇団出身者だったりします。ね、ざっくり言うと、宝塚さんの、逆版って考えてくれたらいいかなと思います。男性陣が、男性の役も女性の役もこなし、歌ったり踊ったりもできる、みたいな、そういうね。で、何が魅力かっていうとね、単純に私たち女性より女性っていうものを研究してて、女性らしさを誇張した動きとか喋りをしているので、それがたまらなく可愛くて美しくて悔しくて羨ましいってところが、まず一つと、それが女性の役をやると、女性がやるよりきつくないってことなんですよね。これはね、見ないとわかんないかもしれないんだけど。で、女性が女性の役をやった時の生々しさがね、緩和されて見やすくなるんです。で、福 雑なところをシンプルに見せてくれて分かりやすくなるのもあるし、まあこれは演出や見せ方にもよると思うんですけどね。ぶっちゃけ私が今着物を着ていたりとかワンピースを着たりスカートを履けているのはガチこの人たちのおかげで、まあそれまでは私この人たちにハマるまではっていうか芝居を見始めるまではずっとズボンとか履いてて男の子の格好しかしてなかったので。あれなんですけど、もうこの人たちのおかげで私は着物を着れるようになったと。で、まあ、それは置いといてね。スタジオライフさんとか、もう男性だけの劇団さんだとあるんですけど、私は花組さん派です。ライフさんはおたんび系の題材が多いところなんですけど、花組さんは明けっぴろげでギャグとかも多くて、ヒゲ面のままお姫様やったりしちゃうようなところなんです。で、まあ、女方っていうと女性の役をやる人っていうイメージなので、今回のドラッグクイーンとは解釈の仕方が少し異なるかもしれないんですが、まあ、こんなわけで、全然私はこういう人たちには抵抗がありません。はい。というところから始めました。で、ゆえに、上っ面だけ、もうね、撮るような役者や作品は大嫌いで、おかまさんって、キャラクターだけならすごい面白いおかしいでしょ？でもさ、考えてもご覧ぜよと思うわけです。もうね、彼らの人生って簡単に、考えられるところだけでも大変なもんですよ。性同一性障害っていうものだったり、まだあんまり受け入れられてないかもしれないゲイっていう性的指向だったり、異性の服を着たい人だったりとか、生きづらいでしょ？これだけ考えても。家族にだって受け入れてもらえるかどうかもわかんないし、友達だってなくしたかもしれないし、もう、なんだろう。でもね、この類の人たちっていうのは、いつも笑顔で生きてるでしょ？そこがね、魅力なの。ゲイのキャラクターってそうやって描かれてるでしょ？で、そこが魅力なん。で、辛いこととかたくさんある、たくさんあるはずなのに、きっと自分の中にジレンマだってあるはずなのに、それでも堂々と自分の道を貫いて笑ってるわけですよ。だからすごいし、かっこいいし、笑顔が可愛いのに、たまに切なく見えたりして興味深いんですね。で、そういうのを知らない半端な役者で上辺の面白さだけ強調してやろうとするやつがね、最近小劇場にめっちゃ多くて、小林もこの間ね、オーディションで出会ったことあるけど、本当はぶっ殺してやろうかと思ったことがあります。はい。で、そういう隠してるところのほの暗いところ、彼らの人生における結婚とか子供とか恋愛とか偏見やっていうのをお話の中で見せてくれる対己みたいなところがプリシラ。そういう説明はすっ飛ばして、明るくて強いところだけ、ところをそれだけ世間からも輝いて見えるよっていう対世間みたいなところを見せてくれるのが3人のエンジェルだと思って見ていただきたい。だからこそ3人のエンジェルはそういう気持ちで、3人がどういう生い立ちでっていうのを少ない情報から想像した上で見てみてほしいと思うけ、絶対バカになんかできないと思います。で、この映画の他にも、まあ、探すとこういうマイノリティ系の作品はたくさんあるんで探してほしいなと思うんですけど、その彼らの中にどんな感情があるのかとかを考慮しながらぜひ見ていってほしい。で、そんで歩み寄ってもらって、ゆくゆくは皆さんの中にある LGBT っていうものに対しての見方がちょっとでもね、優しくなればいいなっていうのが私はございます。私はノーマルなんですけどね、いつどこでどう行動するかなんてわかんないし、どんな風に人を愛そうがさ、いいじゃないっていう世界がもっと広く来ればいいと思うの。だって幸せになるのは人間の義務だと思うので、その人その人一人一人の思考とか幸福をもっと受け入れていければいいのになーった思うわけです。誰かの幸せを否定して成り立つ社会にはあんまり属していたくないなという小林の願望でござります。オロロって感じですね。はい。そんなわけで、こういう系の映画結構面白いしいっぱいあるので、そういう軽いものからいろいろ見ていっていただいてですね、触れていただけたらいいなっていう感じです。はい、次行ってみよう。
ジャスト5分だ、いい映画見れたか。
素敵な恋愛は大人の人生を変える、ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク、恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しく生きましょう。各週日曜日ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage アルファ。
3人のエンジェル、興味持っていただけたでしょうか。 少しでも興味持たれたらぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、さて次回はシビル王が絶賛公開中のキャプテンアメリカ一作目をお届けしたいと思います。アメコミ詳しいわけじゃないけど、みんながシビル王を楽しめるように一生懸命一生懸命ご紹介させていただきますのでよろしくお願いします。はい、それから告知、まずは親父の告知。5月18日に私の実の父小林ひなよしたかがCD を50代パラダイス説っていう CD を出させていただきますので、もしよかったらネットショップとかで見てください。ひらがなで小林、ひなは HINNA で、ローマ字でひな、それからよしたか、またひらがなでよしたかでございます。ぜひぜひ見てみてください。で、それから6月新しい舞台決まりました。16日から19日、木金土日の4日間でですね、星降る学校という舞台に、都内ですが出させていただきます。確か明石スタジオです。これもね、また次回ちゃんと紹介しようと思いますんでよろしくお願いします。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通ともこちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター @mnata0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、ではまた次回、舞台の日にち開けといてくれると嬉しい。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
ゲシカの豆知識。結局ドラッグクイーンって何なのさ。でも皆さんには3人のエンジェルからこのセリフをご紹介するね。男が遊びで女装するのは女装趣味。女性への変身願望が高じて手術をするのが性転換者。ファッションにこだわって派手に着飾るゲイがドラッグクイーン。人生を楽しめない女装坊やには、女装坊やはドレスを着ただけのガキよ。さあ、みんなも彼らのように晴れやかに人生を楽しんでみようじゃないか。今日もお腹いっぱい。おやさん、美味しい映画、いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。